ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。
明けましておめでとうございます。2011年うさぎ年も明けましたね、
は
い、
そうですね、
メディアウォッチャーの徳良信義です、さあ今年はどんな年になるんでしょうね。そうですね、
まあ、2011年、はい、なんかスタートですね、新たな。
そうですね、うさぎ年ということでぴょんぴょん跳ねる年なんですけど、
ね、そうですね、
メディアの世界でもですね、いろんなことが起こります。まず、大きくはですね、夏に7月24日に、デジタル電波とアナログ電波と両方2003年12月1日から出してたのの、アナログ波をもう停波してしまうというですね、大きなこと。それから去年の暮れにバタバタっと決まった放送法、改正放送法がいよいよ施行になるということですね、こんなお話をちょっと、念頭にやってみたいなと思ってます
けど、2011年というのはメディアの年になるんでしょうかね。
そうですね、メディア的に言えばそういう2つの大きな、出来事がありますよね、でまず、デジタルのだけの、テレビの時代になるということはですね、アナログの今までの、テレビがもういらなくなってしまうというですね、それで、不法投棄であるとかですね、あるいは、環境的にそんなテレビがですね、どんどん捨てられていくというですね、そんな問題も起こるでしょうし、一体どんな風に、こう解決するのか、あるいはデジタルの、ブラウン管も今や薄型、大型の、時代ですから、それを、高くって買えないという方々に対してどんな風に最終的にしていくのかとかですね、そういった問題が、まだまだ山積みというですね、7月までにそれを解決していかないとダメだということですね、
まあ、まだまだグローバリゼーションというのは引き続き続くと思うんですね、
はい、
やはりあのこう周辺諸国の出来事とか、はい、世界の中の日本を見てみた場合に2012年というか、まあ、1年後ですけれども、はい、中国で習近平、主席ですね、
はい、
あるいはロシアでプーチン大統領が、はい、まあ、長期政権を持たれるとか、はい、アメリカの大統領選挙があるとか、はい、日本の民主党の選挙とかです、あ、民主党というか日本の、まあ、衆議院選挙ですね、そうですね、2012年に起こりますね、
はい、
その1年前からそういういろんな動きがあると、
準備があ
ると、
はい、今年は、
そうですね、そしてまた北朝鮮の金日成生誕100周年ということも起こると。だからその大体1年前からそういうことが起こりますから、
そうです
ね、この2011年っていうのはものすごく大きな、分岐点、ターニングポイントですね。
そうですね、だから、うん、今中野さんがおっしゃろうとしていることは、テレビの中の、うん、コンテンツがどういうふうに変わっていくんか、
うんうん、
ニュースがどんなふうに変わっていくんかというお話ですよね、
うん、
これも、非常に重要なこと。それから、テレビの外側、テレビがどうなっていくんか、電波塔が、もう、今年中に完成しますよね、うん、暮れには完成します、東京のね、うん、第二東京タワー、スカイツリーっていう634メートルもある、うん、バカでかいものなんですけれど、うん、それがまあ観光名所になっているということで、その電波塔としての役目をどう果たすんかみたいなお話もですねしていきたいし、うん、だからまずはですね、中野さんの、今年の、テレビの中の出来事、ニュースとしてはどうなりますかね。
そうですね、なんとなく、まあ、すぐ今年起こる問題ないと思いますけれども、うん、メディアの、ね、世界的統合も起こるような気がしならないんですね。
ほうほう、
例えば統合というのは、例えばあの BBC なり、うん、ボイスオブアメリカとか、はい、CNN とかいろんなこう世界的なこうテレビがありますね、
はい、
まあ、デジタル放送を通じて、
はい、
そことどこどこの、うん、例えば日テレとどこどこ組んだりですね、
うんうん、
そういうこともひょっとすればですね、
うん、
あんまりそういうことを言われる方は誰もいないんですけれども、
うん、
なんか世界的なこうメディアの多くなグループの中に日本もそこに入っていったりですね、
うん、
そういうこともどっか一つ起これば大変なことが起こると。例えば銀行でもすごくインテグレートされましたね、
はいはい、
そのように何、か起こるようなね、
集積されて
、うん、大きなうねりっていうんですかね、うんうんうん、それがメディア界における大きなうねりっていうのはグローバリゼーションの中での日本のメディアのあり方、それは大手、まあ BBC とか ね、VOA とか言いますけど、そういうところとの、ね、なんか関係がもっとこう深くなるような感じもするんですけどね、うん、どうでしょうかね。
ガラパゴスっていう言葉がありますよね、うんうん、ありますね、うん、日本の場合は、それがそれから日本語という放送っていうのは日本語でやってますよね、うん、国の、国語を守るとか、うん、あるいは国の情報を守るとか、うん、そういった意味で果たしてる役目っていうの、 NHK という公共放送、うん、それから民間放送が何局かある、うん、キー局をはじめですね、それから地方局から、ある、うん、こういった状態、ガラパゴスの状態における放送がですね、うん、こんなグローバル社会の中で、うん、多チャンネル化みたいなことも一つは言えますよね、うんうん、それから、もう一つは資本的に、結びついてくるかもわからないというですね、うん、これはですね非常に微妙なというより、日本っていうのはやっぱり島国なんですよね、
うん、
電波においても島国ですし、それから、日本の放送局っていうのは新聞メディアと結びついてますでしょ、
うん、
だから新聞が、アメリカなんかはいかんいかんって言ってるけど、日本はやっぱり1000万部読売新聞、うん、それから800万部朝日新聞、うん、これをはじめですね、うん、何百万部という部数、うん、アメリカで言えばニューヨークタイムズは130万部にしか過ぎないというですね、うんうんうん、この辺の違いはあるんですよね。
新聞って、まあ、それとまあ一応収益上がってると、
はい、
で新聞 の、 そのグループの下にテレビなりですね、いろんなメディアが入ってくると、うん、でそれは日本の、まあ、独特のこう現象だと思うんです ね、
そうですね、
世界ではと違う
動きは
ありえないですね、はい、ありえないと、
はい、
まあ、テレビ界とこう新聞業界の、はい、まあ、癒着っていったらなんですけども、そういう報道のされ方をしてると、はい、そしてガラパゴス化に関してはですね、うん、僕は日本にいるときは日本の携帯というのは世界で最も進んで、いろんな機能があって世界で最高だと思ってるのに、外国へ行けばほとんど日本の携帯がないと。なぜないんだろう。
そ
う
ですね、
サムソン関係がすごく多いですね。それはやっぱり日本の携帯は非常に複雑すぎて、日本人は複雑の好きなんだけど、外国っていうのはそうシンプルな方がねいいとって言ってるうちに、やっぱりアップルとかがものすごく力を持ってきて、スマートフォンが出てきて、
はい、
もう日本のマーケットも、その、まあ多分サムソンとかにやられる可能性があるというんですかね、はい、それぐらい、まあアップルとアメリカと韓国にこう、もう非常に、マーケットのシェアを捉えてきたと。うん、そうすると、次にメディアを考えた場合に、うん、日本のメディアもガラパゴス化してきたと。うん、例えば、娯楽にしてみても極端な。
ガラパゴス化というより、うん、ガラパゴスなんです
ね。ガラパゴスですね。はい、そうすると、それがずっとシェアがだんだん小さくなってきたり、はい、あるいは CN 通じたり、BS 通じて、いろんな世界からいろんなこう情報がどんどん入ってきますね。うん、そこに、まあ、言葉の問題、今おっしゃったように言葉の問題ありますけれども、はい、そうでないフラット化現象が起こった場合に、うん、まあ、同時通訳とかそういうことができてきた場合に、うん、どこどこのメディアと直結する、あるいは日本のメディアも今ほどお金がないんで、うん、十分世界の情報をカバーできないと、うん、例えば共同通信社っていうのがあって、地方の新聞にずっとその情報を出してますね。それと同じような現象がひょっとすれば、うん、世界のそういうところと強いところと組んで日本のメディアも生きてくる道を模索するんではないだろうかと、
うん、
そういう都市になるような気もきっかけになるようなね、ちょっとっていうのは世界で2012年に向けてものすごく大きなうねりが、うん、発生すると、うん、そうするとメディアもそれに、ついていかなければいけない、
うん、
となると大きなね、今想像できないぐらいの大きな、ターニングポイント、変化、変革、チェンジが発生するように思うんですけどね。
それはメディアの人間というか、40年間メディアにいた人間からするとね、うんうん、一つは革新の技術革新が進んでますから、うん、それによっていろんなことが引き起こされますよね、うん、心的にはその価値観が変わったりというですね、うん、非常に深いものもあるし、うん、それから現象的にも経済的にも、例えばインターネットに広告費が奪われているというですね、うん、既存のメディアが、新聞が2009年にもうインターネット広告を追い抜かされましたよね、うん、だけど新聞の場合は購読料があるんですよね、うん、だからそこを見ないで広告費がって言って もう新聞社からしたら何を言ってるんやという一つの論調がありますよね。だから先ほど言いましたように、日本の、メディアっていうのは BS も抑えてるんですよね。
あ、そうですね。
だから新聞社が放送局、ラジオ局、テレビ局、うんうん、これを持ち、うん、しかも衛星放送も抑えてる、うんうん、それからケーブルテレビに至ってはですね、これはパススルーっていう、うん、その中をアメリカみたいにセットトップボックスのチューナーの中を通らんでも、うん、地上波はそのまま見れるという状況ですよね、うんうん、で今、民主党さんの、原口さんが総務大臣やった時に、うん、光の道というですね、うん、電波じゃなくって光、うん、これを、有線まずやろうと、うん、それから無線でも大容量化しようということでですね、今、お持ちの iPad でもですね、うん、簡単に、動画が見れるような、うん、こんな状況になってきてるというですね、うん、
このラジオもライブでテレビっていうかね、
そうですね、ユーストリームで流したり、してますよね。それは回線がいるわけですよね、
うん、
それが、高機能になってきてますから、うん、高帯域になって、うん、それから帯域も、たくさん取れるようになってますから、うん、その中を映像まで流されるというですね、うん、時代になってる。そんな時代背景はですね、やっぱり僕はそんな急激には変化は起こらないと思ってます。
いや、僕は起こると思う。というのは僕は途上国の経験で、途上国で大きな社会資本整備でね、はい、大きなお金をつぎ込んできたんですけども、はい、今社会資本整備しなくても、うん、まあ、いわゆる電波なりはね、
うん、
携帯を通じて勝手にこうすぐアフリカの奥地でも通信が入ると、うん、今まで先行投資ということでやってきた必要がなくなったんですね。だから今までの大きな、うん、例えば、放送局にしてみても、はい、まあ相当先行投資をして電波をこうね、パワーを上げたりしたんですけども、うん、技術イノベーションのおかげで、うん、お金を使わなくてもそれができるようになったと、うん、例えば、ラジオプラス映像も同時にできる、うん、それもちょっと本当に少ないお金でできると、うんうんうん、そうすると大手の大手先行をしている、うん、そういう企業体というのは非常に不利な条件になりますね、はい、回収するために、
うん、
減価償却も含めて、うんうん、そうするとものすごく大きな変化が実は簡単に起こるっていうかですね、
うん、
僕はガラパゴス化の状態である日本にとったら、うん、日本ではわからないようなことが実は着々となんか発生するように、
ね、うん、それはね、
ちょっとね、それは
雑誌メディアとかですね、うん、それが喜ぶコメントなんですけど、うん、テレビは死ぬとかですね、うん、そういったのは
死ぬことはないでしょうけれども、何か大きな、僕はそういうインテグレート統合が発生する一つの条件、
日本ではね、うん、僕は起こり得ないと思うんですね。
ないですか。
起こる要素がないんですよ、
うん、
メディアをまず批判するメディアはないというね、うんうん、こういう状況ね、言い悪いじゃないですよ、うん、そういう、ね、新聞系列が抑えている状況、うん、それから NHK という電波料というか受信料をいただいてやってる、そういったものがアメリカ の、うん、公共放送はありますけれど、うん、それは企業からのお金を、もらってるわけで、うん、誰も受信者が、負担してるわけじゃないんですよね、
うん、メディアを批判するメディアがないですね、
はい、
そうするとこの、まあ、NPO のこの、はい、まあ、放送局、うんうん、まあ、ラジオカフェのようなものは、はい、ある意味ではね、公であるかもしれない、
はい、
するとパブリックですね、はい、NHK のパブリックでなくて、
はい、
個人のインディビュアルのパブリックであると、
そうです、
そのインディビュアルのパブリックっていうのは自分の個人的な考えで、うん、要するにメディアの批判というのはね、うん、可能ですね、
可能です、
ライブで、
はい、
うん、それが大きなトレンドじゃないでしょうかね。
だから NHK もね、もともとの、うん、根本的な放送をやってるというね、受信料いただいてる、うん、放送っていうのは要は国民は NHK に受信料を予託というかね、うん、預けてそれでいい番組を作ってくださいというのがもともとの精神なんですよ、
うん、
だから何にも税金で取られてるわけでも何でもなくって、うん、だから不払いであっても、うん、法的な措置は罰則はないわけでしょ、うん、払ってくださいとは言う裁判にも、うん、去年あたりもかけられたのが何件かありましたけれど、だけどそうしたら、例えば変な話懲役刑がかかるとか、うん、あるいは罰金がかかるというのではないんですよね、うん、そのお金を払えという、うん、そういう、まあ、 あのね、非常にね、ガラパゴスなんですよ。それから日本語というのが、そんなアメリカみたいには起こらないんですよね。英語圏とは全然違うんです。
プラス、マイナスの両方がありますね。
あります。うん、そうですね、もちろんそうなんですよ、
はい。ちょっとここでブレイクいかがでしょうか。はい、ハワイのノーシュアの音楽、聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野魂です。この番組は、世界の中の京都を見つめて、京都から、今のこのビジョンをですね、世界に発信しようという番組です。株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団の、ご協力でお送りしております。
メディアウォッチャーの徳良信義です。歴史的にですね、メディアをこう振り返ってみるとどんな風になるんですか、
ね。非常にね、大きく見た場合に、はい、僕は第一のうねりと第二第三ってあるとすると、うん、第一のうねりっていうのはやはりその仏教なり、儒教なりですね、うん、そういう漢字なりがこう大陸からこう輸入されて入ってきて、はいはい、それは日本をうまく調和して、はい、そこから奈良平安っていうですね、
日本独特の文化を、貴族
の文化ですね、はい、そして日本 で、ね、その時代に日本の国の形っていうんですね、まあ、律令制度も初めて、はい、国の形がうまくこう日本のもともとある神道的な、国体、国の考え方と大陸から来た、はい、そのまあ、中国的なですね、うん、そういう考え方、文化文明ができて、うんうん、そして、それから、まあ、戦国時代があって、うんうん、江戸幕府っていうですね、はい、徳川が武力集団が260年間にわたって平和の、まあ、要するに文明、平和な文化を、うんうん、作り上げたと、鎖国によって作り上げたと、うん、そして明治維新が始まってここから第二のうねりが発生するんですね。まあ無血革命という世界でも稀なる革命を龍馬なりが、ね、成し得たと、はい、そしてそれからまあ西洋化がすごい極端な勢いで、
はい、取り入れた
岩倉智美一行がね、はい、1年8ヶ月かけてアメリカヨーロッパ回って取り入れたと、はい、そして日清戦争なりが始まって日露戦争で、はい、大陸にこーって出ていって
坂の上の雲、
ね、坂の雲ですね、はい、そこで大東亜共栄圏とか、うん、まあ、アジアの名手として一方的に日本がそれを作ろうとして、うんうん、結局その日本が傲慢になりすぎてアジアから裏切られて、まああのアジアからサポートされなかった、そしてアメリカという当時のまあ帝国主義の中心であるアメリカに戦争、ミリタリーパワーの戦争で3年半の戦争で日本は全てを失ったと。それから第三のおねりとして、アメリカが完全にされて今まで日本文明なり日本の心を完全に否定して新しいものを取り入れて、そして共産主義封じ込み政策のおかげで日本っていうのは何をやっても成功してきたと、うん、でコンクリートばかりのこう、まあ、文明文化、ね、建物を作ってきたね、
コンクリート文化に、
うん、そうです。で
ヨーロッパはそんなことはありませんもんね。
ないですね。
ほとんど残しますもんね。
残しますね、はい、で新しいものが全ていいと、うん、要するに官僚っていうのはとりあえずコンクリートものを作っていってストップという、一度始まったら、うん、止まるストップする装置がないんですね。ずっとこう作り上げてきたと、うん、そうしてるうちに1989年を境にして、共産主義封じ込み政策の必要性がなくなったアメリカが肌と日本が敵であると気がついたと、ね、そしてそれを日本は知らないから、うん、ずっと日米同盟と言いながらアメリカについていったけども、実は日本はすごい切られてる、うん、でアジアからも 戦前のですね、そういう歴史観、歴史的な生産されてないから、強くなった中国、韓国からも嫌われてると。で、どうしたらいいかわからないっていうのが今の日本の状況だと思うんですね。それがこの2011年、てきめんこう出てくるような。
吹き出してくると
。吹き出してくると。どうすればいいんでしょうかね。
ね、これはだけど僕はメディアの力ってすごく大きいと思ってるんですよね、うん、だから権力じゃなくってメディアがどう報じるんかっていうね、敵が来たっていうとみんなびっくりしますよね、うん、だけどそうじゃないんだというですね、うん、方法は必ずあるわけで、うん、それはやはり世界で、唯一の被爆国というね、
そうですね、
平和を守るんだというね、そのためには武力を持たないんだという、うん、こんな力強いことはないのに、うん、そこをいやちょろちょろっと 武力持ちましょうかみたいなことを言い出す人が必ず出てくるわけでしょ、うん、でアメリカはそういう人たちが産業を支えてるわけですよ。
そうです。
だから捨てきれないんですよね、うんうんうん、
アメリカは軍需産業といって、うん、その軍事が産業を支えて、そこから軍事から、ね、実はイノベーションが生まれるんですね、うん、日本は公共事業という名目上、コンクリートばっかり、建物ばっかり作ってきますね。で、GNP の 10% を公共事業に使っている国というのは、世界どこ探せもないんですね。それほど建物なら、日本は、アメリカは軍需産業なら、日本は本当にその土木みたいなですね、自然を破壊して、そういうコンクリートの建物を作ってくる文明、そこが何もイノベーションがないんですね。だから、アメリカと日本の差は、まあ、アメリカは軍需と言いながらも、イノベーションということに関しては、インターネットもそうですし、そういう意味でアメリカは、まあ、むしろ戦争とイノベーションをうまくその組み入れたと。だけど日本は土木工事という名目上、うん、官僚がストップかけなくって自然を、環境破壊をしてきたと。一方日本はお茶とかですね、わびさびといって自然を愛してるようだけどやってる行為は全く違うというね、
世界破壊してると。
だから大きなね、日本というのはある意味ではアメリカもダブルスタンダードだけど、日本もダブルスタンダードっていうねことは言えると思う、うんうん、自然の破壊と、
ね、ことに京都にいると余計ね、うんうん、
だから答えは僕はやっぱりヨーロッパみたいに、やっぱり江戸時代の古き良き最高の文明をもう一度再び、まあゴーホームというか、そこにたどり着く、う
ん、だけどもちろん武力ではないね、
武力でなくてね、
はい、あのそういう、
まあ、観光といってもモニュメントでなくって、うんうん、みんながこう住んでる家がすべていい、うん、
お心のおもてなしですよね。そうそう、
うんうん、
だからサービス産業ってアメリカに行ってもですね、何するもんぞでしょ、うん、サービスなんてしてもらったことないわけでしょ、うんうん、喫茶店入ってもね、うん、だけど日本は違いますよね、うん、それで京都はまた違いますよね、うん、このおもてなしの心っていうのか、うん、そういったものはね、ここに来ていただくと分かるものだし、うんうん、あるいはそういったものをみんなその世界各国の人が動かずにここに来なくても、そういった心がね、通じ合う時代にインターネットっていうウェブっていうね、うん、この蜘蛛の巣状態になったところからね、うん、生まれてくるんじゃないかなという、そんな期待は今年ありますよね。
ありますね。本当に日本の公家心、うん、このなんていうかな、こういうのをインターネットを通じてね、うん、どんどんリードというか発信するっていうね、
はい、
自分で考えて、そして世界のことをなり、古今東西の文献を読んで学んで、うん、そしてリードで発表する、うん、もっとこの日本は日本の良さをね、
うん、
建物でなくって、そういう日本の良さを発表する。
だからメディアも、うん、日本のことに関してはきついですよね。世界からもっと、うん、とも言ったら愛されてる国なのに、ダブルスタンドとかも分かんないですけれど、こっち側では非常に世界の人が惚れてる国なのに、うんうん、なんか悪いことばっかり言ってますよね、日本っていう、うん、そういった面もある。そこをね、
う
ん、こうちょっと
そうです、ね、
いろんな現象が今年起こるだろう、うん、そこでね、うん、メディアの力なりね、うん、あるいはメディアから受ける情報の受け手、この力をですね、僕はやっぱり鍛えとかないと、うん、簡単にメディアに流されちゃうなと、
うん、
ましてやメディアを批判するメディアはない国ですから、うんうん、そこでのメディア の寄って立つ位置っていうのはすごく視聴者次第っていうこともあるんですよね、
うんうん、 まあ、このラジオを聞いていただいている、ね、リスナーの皆さんが、やっぱりこう一緒に考えながら、まあ、ある時では大手のメディアを、マスメディアを批判しながらも、まあ、メディアのいいところもあるんですけどね、メディアは真実と噂とそうしか伝えないけれども、それに対して検証というのはほとんどメディアないでしょう、こういう、まあ、NPO のラジオ局がそういうメディアの検証を行ったりですね、
あるいは雑誌ですね、雑誌メディア、だけど雑誌メディアもかわいそうに訴訟費がもうむちゃくちゃになってるんですよね、高くね、なんか人権を無視されたとかですね、嘘を書かれたとかですね、そうすると何百万何千万という保証、だからどうしても筆が鈍るということ、そうするとどのメディアが一体ね、真実を伝え、そして、これはこうなんだよということをですね、リードするか、そう考えてくると、そういったメディアっていうのはなかなかないんですよ、そうしたら、何がそこを考えるか言ったら自分自身なんですよ、
自分自身ですね、そして同時に自分自身が、多角的に物事をね、アメリカの視点、中国の視点、アフリカの視点、いろんな視点で今の日本のこの在り方をこう見つめていく、
見れるというね、人、
まあ、一つ言えるのは、僕はまあ、コンクリートから人へっていうね、そのフレーズ、まあ古いようだけど、僕は新しく思うのは、やっぱり人への投資をね、教育問題も含めて、メディアのリテラシーも含めて、もっとこう、ハードのその設備投資じゃなくて、もういいと、自然破壊やと、もっとこう、街並みを良くしたり、これは実はアレックス・カーというこのラジオに出ていただいた、彼の犬と鬼という本にも書かれたり、あるいは、京都産業大学教授の東郷教授もですね、はい、こう同じことを言っている和彦さん、ね、さん元オランダ大使なんですけどね、はい、今度またこのスタジオに来ていただきたいと思ってるんですけれども、やっぱり日本のこう建物がね、あまりにもダメやと、パリのちょっとした街並み、そしてパリのこう青いこう、空を見たとき感動するとかですね、オランダのこう原風景、僕はそういうところの日本っていうのをね、このやっぱり2011年はそういう、まあ、原点に、日本の良さの原点に戻って、それをね、もっと
そこを民主党がね、どういうふうにカバーしていくかっていうことがね、問われますよね。だから僕は阪神大震災を経験してるんですけど、コンクリートのところはもろく崩れてますね、ところが神戸のあの港のところにある石造りの建物っていうのは、明治からあるやつでも全部生き残ってるんですよ、だから、まあ、コンクリートということに象徴される文明じゃなくって、もっと違うね、我々のソフトパワーを生かしながら、みんなが幸せになれるというね、そんな、ね、2011年でありたいなと。
その空間でも、石と、木と水と空気とかね、紙とか自然の素材で、そういう自分の一番身近な、建物なりね、でそれが街並みになって、で公ということである程度こう規制がかかった方がいいと思う、自由に作れるんじゃなくて、外はやはりこの街並み、京都の街並みを大事にするというね、2011年はそういう、ね、やっぱり年であって、これからそれがスタート
というかね、京都から情報をいっぱい発信するというね、いい情報を、我々も心して、やっていきたいなと。
お願いします。まあ、月1回って言わずにですね、まあ、なんかあれば来ていただいて、どんどん本当にこの映像も通じて、これからまあ映像でね、このラジオが流れるということで、
どんどん親しみやすいでしょうし、
まあ、学生さんも来ていただいて、もっとパワフルにこの2011年はラジオカフェシンクタンクジャーナルをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。